Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu.
はい、じゃあ般若心経。マカ般若波羅蜜多心経。 節集はすんがてがてらがてはらそがてそわかはんにゃこの苦毒をもてあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善こと、今朝ね、LINE の方でもお知らせしましたけど、これ皆さん見ましたよね。一応これね、私はちょっとこれもうプリントアウトしちゃったんですけども、一応分からなかったら後で見ながらね、やってください。はい、じゃあ始めましょう。鎌倉はね、午前中かなり降ったんですよ、雨がね。大雨警報かなり後になってから出たんだけど、もう出たらもうほぼ終わってた感じで。今はもう曇りになってますけど、非常に梅雨らしい一日ですね。はい、ちょっとごめんなさいね。ごめんなさい。暑い？本当に？いや、今うちわを持ち出した人がいるので、はい、そしたらですね、今日が6月の28日ね、6月あと2日で、 それでまあ今年の前半が終わりますね。まあ、今年の前半もしっちゃかめっちゃかでね、なんかもう本当に、まあ、一方案だけ、私だけでもなく、一方案だけでもなくね、まあ、日本だけでもなく、もう世界中がもう本当に大変なことになって、でようやくあの先のことを計画立ててね、あの考える余裕ができてきたかなってね、まあ、今まではね本当にあのこの秋どうするのっていうのも、もうあんまりもう考えたくもないし、考えてもどうせうまくいかない、ねのがあったんですけども、まあ一応のねあの、見通しが立ってきたかなと思います。なのであの、例えば目黒不動産でのねあの、瞑想とヨガの会をいつするかっていうのも、ね、今までちょっとずっと休みだったんで計画の立てようがなかったんですけども、一応立ててあの、次はね7月の4日の土曜日にあのヨガの会やるのはもう決まってるんですけども、でそれ以降もね8月以降来年の3月ぐらいまではもう一応立てつつありますね。でそれ以外の例えば地方へいつ行くかはまだあんまり考えていないので、あの、まあ、名古屋とかね関西とかそのあたりどうするのか、四国とかどうするのか、まだちょっと決めていませんなのでちょっと待ってくださいね。まあ、だから当分はあのこの、鎌倉でね土日やって、で多分7月 の、 あの海の日っていうかあのオリンピックのね開会式として、4連休あるんですよ、木曜日から、日曜日までですね。でその時、4連休を3泊4日ぐらいであの御嶽山ですね、あの奥多摩の御嶽山、霊雲荘っていうあの宿坊ですけども、あそこもようやく7月からねあの営業再開ってなって、でどうしますかってこの間メールが来たんで、あじゃ あの海の日のとあとお盆とね、ちょっとお願いしますっていう、お返事してますので、それはもうほぼ確定します。お盆の方が11日から16日かな、8月のねあのお盆丸々、使えそうな感じですね。まあそこからようやくあの、ノーマルになっていくかなと思います、ね。まあ、この間ねあの6月の初めにあの思い切って福島行ったんですけども、あれはちょっとかなり思い切ったあれで、なんですけども、他もねあのだんだんと正常化しつつあるっていうような感じですね。で7月のね1日の夜に、いつもね私と藤田一生さんあの対談して、去年は、朝からに名古屋に、大阪、ね、四天王寺に、それからもう一回今年になって目黒さんでね、目黒不動尊でやってやりましたね。なんだけど、まあそれもさすがにあのたくさん人来るので、ちょっと密に なりすぎるので、今回はね、オンラインでやるってことにして、7月の1日にやりますけども、もうなんかねもうちょっとあのチケットが満員になっちゃったみたいなんでね、もう今ちょっと今から無理なんですけれども、まあチケットねもうすでに手に入れた人たくさんいるかと思いますのでね、ぜひぜひあのご参加ください。Zoom っていうのはねあの普通だと100人が限度なんですよ。で、スタッフとあとチケットをね購入してくださった方を合わせると今100人にちょうどなるみたいで、100人をどう回すのかね、あのまあ Zoom の会議の詳しい人がねスタッフとしてやりますので、うまくあの100人が1期だったらちょっとわけわかんなくなるので、それを小グループに分けてね、小グループでお互いに5、6人かな、4、5人か5、6人かぐらいで、 ちょこちょこってお互いになんか感想も述べたりとかね、いろいろ工夫してやりますね。まあそれはそれで面白いんじゃないかなと思いますね。まあ私と一緒さんは、お互いの家に、一方案とね、地産層にいて、ズームで話し合うっていうね感じですね。はい、そんな感じで流れていきますのでね、やってください。はい、それでね、今福島リトリートのことを言いましたけど、福島リトリートは本当になんか奇跡のようなリトリートで、なんか今まで普通に なんか物と時間が流れているのに、あそこだけなんかガンってなんか別の要素が入ってきて、ちょっと揺さぶられて、ちょっと何かピカッとね、何か見えるね、っていうところなんですよ。でそれで、今回もね、まあ、その前にあの天気の子からちょっとインスピレーションを受けながら、透明な体とかね、光の体とか、そういうことをね、悲願とか志願とか言いながら、やってきて、で今ね、新しい身体っていうことを、言い始めていますね。でこの新しい身体っていうのはそもそも一体何なのかっていうことをですね、この間ちょっと今度の衣装さんとのね、対談を、スタッフやってくださってるか、スタッフされる方が、非常にきれいにね、レジュメをまとめてくれたんで、この間これは私が、打ち合わせするときになんですけどね。あ、ない、ないの？あ、いや、一枚分かった。ですね。これはね、ポッドキャストの人には見れるような形、PDF の形で見れるような形にしますので、見てください。必要だったらこれもう印刷してね、持っていたらいいかなと思いますね。でね、今日ねちょっと一本案コアメンバーが大体そう来てますので、まあ一番ちょっと、皆さん分かった上でお話ししたいなと思います。まあこの間ね、目黒さんだったんで、目黒不動はいつも全く新しい人がいらっしゃるので、まあ全く新しい人に、分かるような形でお話ししますけども、今日はねちょっと、いつものメンバーみたいな形なので、ちょっとかなりね紐解いていきたいなと思います。ですかね。はい、まあ、これはねちょっと衣装さんと会うのでそのためにちょっと準備っていう意味もあるんですけどもね、まあ、以上こちら側の、論点をちょっと整理していきたいと思ってるんですよ。っていうのはね、ご存知のようにまあ身体っていうことですね。身体とか身体、の身の方で、身の方ですね。で身っていう言葉を、使うことが非常に、まあ、特にね禅宗の人たち多いんですよ。でそれプラスもちろんヨガのね、ヨガ業界の人たちはヨガ業界で、この身体ってことをね、ヨガはもちろん身体ですから、使って、でそれでいろんな意味合いをそこに、ぶっ込んでくるわけなんですよ、ね、でそれはヨガのいろんな、解説、いろんなサイトの、解説を読んでも、まあ、分かるように、まあヨガっていうのはね、単なる柔軟体操じゃないんですよ。ヨガっていうのはね、体の中に知恵を探る方法なんですよってね、いう言い方をよく耳にするし、それで、まあ身体知っていうね、体が持ってる知恵ですね、を探るためのワークショップとかイベントとかっていうのが盛んに行われています。 ね、それからボディーワーク、まあ本当に純粋なボディーワークですね、アレキサンダーテクニックとかね、あのあたりですね、で体の中に、秘められている知恵を、学ぶことによって体そのものを、変えていこう、ね、体そのものを、の歪みを取っていこうというね、まあ、いろんな考え方あります。でそれとどう我々が今やってるのがつながるかっていうと、すいません、つながらないんですよ。つながらないのね。つながらないんですよ。つながらないから、だからちょっといろいろ、混乱があった。つまり我々もワンダーメソッドの中でも体というのは非常に重要な、地位を占めています。ね、ワンダーメソッドの中でね。で、そうなんだけど、どうも体っていうものに、体とか身とかね、身体とか、いうものに関して、ものに対して、かなり違った意味合いをお互いに見出してる。つまり我々が体って言った場合、とそういう人たちがね、身体とか身とかいう人たちが言ってる体っていうのはなんか決定的に違うなっていうことは、まあ、前々からまあ感じてはいたんですよ、私はね。だけどそれがどうもうまく説明がつかなくて、その違いについてですね、なんだけどようやくね、その違いが一体どこにあるのかっていうことを、説明でき始めたかなと思います。でね、今日は、まあ、一方案っていうのは、まあ二重構造とかね、もう一つの意識とか、ね、そういうことが、まあ一方案のよく大きな特徴ってね言われてると思いますけども、それと、この新しい身体というのはどうつながるのか。まあ、もちろん、まあ直につながるんですけども、ちょっとね、新しい身体というのはちょっと新しい概念なんで、今まで言ってきたことと、どうつながるのかが多分うまく整理されていない人もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、で私自身もこの新しい身体っていう概念を出した方がもう全てがなんかうまくつながるよねっていうので、ここ1ヶ月ぐらいねずっと連続して使ってるんですけども、もうちょっとね、一方案はそもそもずっと言ってきたこととの、つながりを今日はね、ちょっと整理してお話ししたいなと思います。今日はねちょうど本当に今目の前にいる人たちが、ま、毎週のように来てる人たちばっかりなんでね、ちょうど話しやすいんではないかなと思います。でそれと、今日はもう一つのテーマがあって、その古い身体新しい身体って二つがあるよねっていうことはもうここ1ヶ月ぐらいずっと言ってるんですけども、じゃあその新しい身体をどう生きるのか、あるいはどう認識するのかっていうところで、なんていうかな、解除されましたでしょ。大雨、ちょっと待ってくださいね。発表されてました。大雨警報は解除されました。 ということですので、はい、それで、まあ今日はもちろん古い神体と新しい神体に関して整理するんだけども、それだけじゃなくてね、その新しい神体をどうやって監督するのか、認識するのか、そしてそれをどうやって生きていくのか、ね、でそれが非常に鍵になる。でなぜかというと、まあワンダーメソッドの場合ね、まあ、これもずっと言ってますけども、この右の手のひらのビリビリって感じるところから、まあ、全てがスタートする、ね、そしてまあ右の手のひらから始まって、まあ、両手両腕両足そしてまあ胴体そのものですね。でその時にまあ、右の手のひらはかろうじてなんか感じるんだけども、この胴体になるともう何にも感じないっていう人がちょっとねちょっとたくさんいらっしゃる、ね、でそうすると多分やってても不安になるはずなんですよ。自分は正しいことをやっているのか、それともなんか全然勘違いしてんじゃないのか。だし、まあまあ、ワンダーメソッドが保証するようなね、もう一つの場所とか悲願だとか、で悲願行ったらそこはもう大丈夫な場所なんだとか、ね、その大丈夫っていうのがやっぱり多分実感できないと思います。この、体特に胴体の中に何も感じないんだったらね。で、まあ普段だったらいいんだけども、今はもうパンデミックのね、時で、まあ、日本はまあ何とかやってますけども、日本だっていつ何時、どうなるか分かんないですよね。もうアメリカなんてもうアメリカ人ももう諦めちゃったのかどうか知らないけども、今がもう最高に最悪の事態になっててね、毎日感染者が何万人で出ちゃってるっていうのも。だから日本が何ヶ月かけて達した感染者数に一気に1日で到達しちゃってるっていうね、なんかもうわけわかんない状態になってる、まあ、で日本も下手すりゃそうなってたかもしれないし、そうなるかもしれないしってね。だから当然、大きな不安に襲われてもまあ仕方がないし、まあ、実際に襲われちゃった人たちもいるわけなんですよ。で、一方案というのは、まあ、そうではない不安に襲われても大丈夫な場所を、オファーしてるっていうのが今ここでやってることの、まあまあ、大筋なんですけれども、でそのだから今のパンデミックのように、不安に襲われてもしょうがない状況の中で、大丈夫と感じてもらえなかったら、ほとんど一般でやる意味っていうのはまあないわけなんですよ。本当にね。何寒くなった。何を暑いとか寒いとか。なんでうちわとさっきまでうちわが欲しいって言ってた人が。はいはい。でその大丈夫だっていうその感覚が、まあ、この胴体の中にあふれる微細な感覚っていうところから、生まれてくる はずなんだけども、生まれてくるのがあの、まあ、一方あのこのワンダーメソッドの肝なんですけれども、もしこの胴体の中で何も感じないだったら、そしたらその、大丈夫だっていうのが、まあ、当然感じられないでしょうし、でそうなってくるとこのパンデミックの中で、パンデミックの中でこそ、この、ワンダーマンメソッドっていうものが、生き生きとみんなの役に立つはずなのに全然役に立たなくて、もう不安に襲われてしまうっていうんだったら、ちょっとね私としてもってなってしまうんですよ、ね。なので、まあ、だからといってこの胴体に何も感じないっていう人を責めてるわけじゃなくて、何かね、多分それは思い間違いなんですよ。思い間違い、思い間違いというのはどういうものかっていうと、やっぱり自分の体に関して何か勘違いをしている。でそうすることによって、その微細な感覚を探す場所をちょっと間違えている。これもうここ数週間毎回言ってますけども、微細な感覚が存在するはずがない場所で探しちゃってる。だから当然それは見つからない、当たり前ですよね。宝が埋まっていない場所をいくら探したって宝は見つからない。でこの宝が埋まっている場所、宝が埋まっていない場所のこの違いをちゃんと理解しておかないと、宝が埋まっている場所が分かんないし、でそこで微細な感覚を見つけるってことも当然できないし、でそこが見つからないとあの大丈夫だっていうのがね、あの感じられないですよね。これあのこの今話題の大丈夫本ですねあの7人のまあみんな全員ほぼ知ってる人たちですけども、1人ぐらいあのほぼ全員知ってますけどね、あのが書いた「大丈夫だよ」、不安すぎてお坊さんに相談したら「大丈夫だよ」と言われたっていうねだから大丈夫だよと言われて、あ本当に大丈夫なんだってね、安心できる。まあそれはもちろんね、お寺とかそういうとこ行ってね、今もうテレビのワイドショーとか不安ばっかり書き立ててる、それに対してお寺行ってそこのねご住職さんに大丈夫だよって言われることはものすごく大事かもしれないけれども、でも本当に大丈夫だって感じるのはやっぱり自分自身の経験なんですよ、ね。でその自分自身の経験、ある経験をすることによって、あ本当に大丈夫なんだって感じる、ように感じてもらうようにワンダーメソッドというのは設計してるんですよ。設計してるわけねだけどもそういうふうに設計してるはずなのに、本当に大丈夫だって感じてもらえない、それはなぜかっていったら、この胴体の中で微細なエネルギーが感じられないからっていうね。だったらちょっとあまりにももったいない、もったいないし、だったらちょっとなんていうかな、なんか痩せ我慢してるような感じでね。まあ確かに瞑想っていうのはあの最初から面白いとか楽しいとかではなくて、まあ、いろんな山ほど辛いこととか山ほど つまんないこととか大変なこととかやっぱりあるのは認めますけども、でもなぜこれをそんなに何十年も続けられるかって言ったら、やっぱ面白いからなんですよ。面白いっていうのは、まあ、そういうどんどん、経験しなかったようなことが今どんどんどんどん現れてきて、ね、でそれでいやこれ何なんだってなって、もう続ける。だから好きで続ける、面白いから続ける。だからこれをやめるっていう選択はまあ考えられない。やめて何をするわけ、 やめて何か面白いことあります、この人生に、ってことなのね。で、私はもう一切ないから一切ないからもうこれしかやらないし、でも、まあ、もうちょっとね、これをもうちょっと集中的にできるようなね、ような環境をこれから今から作っていきますけども、もうそれだけなんですよ。まあ、この間も福島行って、福島から山形宮城抜けて常磐線で帰ってきたんですけども、まあ、仙台、ね、途中寄ったんだけど、まあ、仙台、まあ、東北では大都会、東北のナンバーワンの、ね、大都会ですけども、私もうあんまり面白くもなくて、仙台に その前に福島山形のとてつもない大自然の中で、ものすごいいい経験したんで、でも私が本当にこれからしたいのは、ああいう大自然の中でもうどんどんどんどん深いところへ入っていく。でそれ以外なんか仙台の都会で何かしようなんて気、まあ、もう一切起こらないんですよ。だからここでこの新しい身体って中に、深く深く入っていけたら、これ以上面白いことないですよ本当に。なんかあるディエさん、なんかあるの？ないでしょ。ないから毎週来てんのかね。はい、そういう話でね。だからせっかくワンダムウェストまでたどり着いてくれて、せっかくパンデミックに押し流されない、ああ本当に大丈夫なんだっていうことを感じてもらいたいのに、それがなんか感じてもらえないとしたら、それはやっぱりこの胴体の中に微細な感覚が十分ないからで、でそれはあなたの胴体が特別なんでないっていう話ではないんですよ。すいません、あなたは間違えてる、間違えてる、探す場所を間違えている、探す場所ね。だからでなぜ探す場所を間違えているかというと、間違った考え方をしているから、ね、でそれを今訂正している作業をしているんですよ、ね、でその間違った考え方を手放して正しい考え方をして、で正しい場所で探したら、それは一発で見つかります。でこれはゼロから作るって話じゃないからね、いいですか。微細な感覚を今から作るぞって話じゃないですよ。うん、感じるぞってそんなことしたって意味ないですからね。そういう話ではないんですよ。そうじゃなくて、ほんのちょっとの考え方をの違いに気づいて、でそれで探す場所を微調整したら、そしたらある、そういうことなんですよ。ですか。で今までね、この説明がちょっと私も足りなかった、それは認めます、ね、なので、今ちょっと全く新しい説明の仕方をね、し始めています、ね、でそれをしたらば、非常に明確に分かって、でその上でそれを繰り返し繰り返しやっていく。で私はすぐ見失ってしまう、見失ってしまって、また頭がわーって暴走して、でこの今のパンデミックのね、今だったらばもういくらでも暴走なんてできるわけですよ、ね、テレビのワイドショーはそればっかり煽り立てるし、ね、不安な材料を見つけようと思っていくらでも見つかるし、でそれでもう身動き取れなくなって動けなくなっちゃう、いくらでもあるわけね。って時に、あ、これをそれを手放して、その大丈夫な場所に戻ってくる。それは一回やればどうにかなる話ではなくて、何回も何回もやる話ですね。なぜかって言ったら、それは今までの古い体、古い考え方の方が圧倒的に、もう流れとしては強いからですね。だからその流れに身を任せたら、 皆さんの心はただ暴走するだけですね。で暴走して、今、わけわかんない、ことになります、ね、あのまあ、要するに物事を何もわかんないままに、不安なままに非常に単純に考えて、何かすると必ず間違えるわけですね。まあ、その、 あの本当に一番の例が PCR 検査で、本当にあれ面白くて、なんていうかな、みんな非常に単純に考えていて、あ PCR 検査で、あ受けて、はい陰性です、はい陽性です、ね、あ陰性、あよかったよかったとかね、陽性です、あとかね、だからもう集めて陽性患者を全部あ、ね、あの隔離しちゃえばもうそれで大丈夫だから、もうとにかく PCR 検査を国民全員にしてね、それでもう怪しいものは全部やる、ね、そしたらもう大丈夫じゃないとかね。いやだけど そんな単純な検査じゃないっていうね。陰性だとしても今日は陰性だという意味であって、それが明日もまだ陰性かってことは、それは何にも保証しない。で陰性だったのに陽性、本当は陽性だったってこともあるし、陽性だったのに陰性って出ちゃうこともあるし、だからそんなこと、そういう PCR 検査のについて、詳しく知っている専門家の人はもうほぼ全く同じ意見に就職されていくんだけども、それを知らない人たちがもう勝手に、誤解して、勝手にあの安心したくて、勝手に、ね、社会を回したくて、で勝手に、考える。でその時に、いやいやそういう話じゃないよって専門家の人全員言ってる。だけども専門家じゃない人が自分の本当に薄っぺらな知識だけで判断して言ってしまう。でそうすると世の中っていうのはなんか不思議なことに、非常にそこの浅い意見の方がなんか力を持ってしまうっていうね。まあ、そうなんですよね。でそれまで、それに対してお医者さんたちが本当にスクラム組んで否定してきたのに、ね、なんかみんな納得いかない。それはちょっとあなたの知識不足とあなたの考え不足のために納得いかないというだけであって、ちゃんと勉強したらみんなほぼ同じ検査、あの同じ結論になってあのなるよってね、いう話ですね。でそれでそれが、今我々がやってることと全くぴったり同じ で我々が今伝えている新しい身体、っていうものはなかなか伝わらなくて、それと比べたら PCR 検査とは何かの方がよっぽどまだ楽だと思いますけどね。だから PCR 検査を理解できないぐらいだったらはちょっと新しい身体第五図はちょっと絶望的かなって気もしないではないんだけども、ただねかなり、こちらの方も整理がついて、その整理によって、多くの人が感じ始めているから、まあいけるかなという気はします。ですかね。はい、だから今日は今からちょっとね新しい身体についてお話ししますけれども、とにかくその努力が必要で。努力をしないで、もう常に新しい身体で生きるなんてことはこれは無理で、ね、だからなんていうかな、この今ね発見しつつある、そういう心理っていうのは なんていうかな、本当何十年かけてやって、何十年かけてようやく分かってきたような話なんですよ。ってことはどういうことかっていうと、そういう、まあ、真理を求めるっていうことを何十年、やってきた人には非常に理解してもらえるんだけども、別にそう、私別に若い時は真理を求めてきたわけじゃなくて、最近ちょっといろいろ悩みがあるから、この悩みを解決するために瞑想するんだけど、それでなんか真理とかなんか言われても はっきり言ってちょっと困るんですけどもって言われたら、すいません、ちょっと一本でやってることとは違うかなと思います、ね。まあ、一本ではもちろんね、悩み苦しみとかそういうものも扱いますけども、いや、それは結果としてそうなるだけであって、我々が今求めているのは、本当の真理、私ってのは一体誰なのか、ね、そういうことを求めた結果、我々は絶対に大丈夫な場所を今発見しつつあって、でその場所に入っていけば、今までの悩み苦しみは一切なくなるっていうね話で、ただ単に悩み苦しみを安易に解決するために、なんかマインドフルネスやりますとかね、瞑想やります、ヨガやりますってことをやってるわけじゃない、ね、そこを間違えないでくださいね。じゃないと、あの、実際にパンデミックが襲ってきても多分皆さんはそれに負けてしまうと思います、ね。はい、じゃあね、じゃあちょっと今日の本題から入っていきますけども、これをね、あの、見ながらね、やってください。いいですか。この1ヶ月ぐらいに新しい身体ということを言い始めました。で、今までは、新しい意識、新しい意識ってことはあんまり使ってないけども、あの、もう一つの意識とかね、そういう、言い方はしてきました。で、それが、じゃあどういう文脈でかっていうと、これやっぱり、ヴィパッサナの文脈で。で、そもそもの我々の、問題意識っていうのはこういうものでした。ね、ヴィパッサナの、定義っていうのが、まあ、ある対象に、注意を向けて。で、その対象に対して、好き嫌いなしにありのままに、見る。のがちゃんと起きてなさい。ちょっと目の前の人がカクンカクンしたんでね。なって、じゃあ我々は普通の努力によってね、今まで我々は好き嫌いばっかりで、物事を見ていた。じゃあ今からは好き嫌いなしに、あるがままに、認知の歪みなしに、見ていくようにしましょうっていうね。で、じゃあそういうことが本当にできるのかどうか。つまり、人間の努力によって、好き嫌いばっかりだったのを好き嫌いをだんだんなくしていって、ついには好き嫌いなしにして、あるがままに見るように、ただ、そういう努力をすればどうにかなる話なのか、ね、それが我々の、あの、問題意識でした。ですか？で、その好き嫌いというのは、まあ、別の言葉で言えば反応ですね。反応する。で、その反応してしまう心がいろんな苦しみを生んでしまう。ね、欲しいっていう非常に強い気持ちが、もっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいっていうむさぼりを生んでしまう。嫌いだっていう気持ちがね、怒りだとか、ジェラシーだとか、不安だとか、恐怖だとか、ね、そういうものを生んでしまう。だからそういう反応することによって、 苦しみを生んでしまうんだったらば、そこでカルマっていうものを作ってしまうんだったらば、反応しないことによって、カルマを作っていかない、もうすでに作ってしまったカルマを浄化していくっていうね。だから、修行のポイントは反応しないことなんだ。これもまあまあなんとなくわかる話なんですよ。わかる。ね。まあ確かに散々反応するから反応から、苦しみを生んでるっていうのはもうみんな納得するだろうし。で反応しないってことによって、苦しみを作らないっていうのもまあ皆さん一応納得するかと思います。ですか？ね。でそういう反応っていうのを別な言葉で言えば汚れですよね。反応してしまうっていうのは汚れで、だから、その反応しないように、することで汚れをきれいにしていく、心の汚れをきれいにしていく、ね、でそれにはまあもちろんいろんなあり方があって、ね、そのムカッとしてしまう、ね、怒ってしまう、ね、でもその怒りの時に、いやそもそもお前はそんな怒るほどの、ね、権利があるのか、怒るほどの人間なのか、いやこの怒りっていうものを与えてくださったその相手は私を成長させてくれてるんじゃないかってねこれはもういくらでもなんか宗教的テキストにいっぱいありますよね、こういうレベルの話はね。だから普通だとね、罵られてこの野郎と思うんだけども、いや罵られてこの野郎と思うことに気づかせてくれて、でそれで自分を成長させてくれた、ね、ああ自分を罵ってくれた、ね、お母さんは本当にありがたいねっていうようなことを、ね、ああお母さんありがとうってね、ああ内藤さんもさっきね私のものを盗んだけどもねありがとうってね、ああ板橋さんさっき私のこと殴ったけどもね、それで私は忍耐を学んだからありがとうってね、でそういうふうにして認知を変えることで心を成長させていくなんていうのはもう山ほどあるわけなんですよ。知ってますよね、こういうことをしている人たちねいや私そういうこと一切したことないんだけども、そういう話そういうことしたっていうね、まあ特に子育て中のお母さんなんてね、もう子供がしょっちゅういろんなことをするからもうイライラしていてね、子供が何か蹴散らして、ね、床に、まあね、ジュースをこぼしちゃった、ね、何やってんのってね、もうつい怒りそうな、まあ、こういう、ね、そういう至らなさをね、気づかせてくれて、それで怒りを自分の中にある怒りを気づかせてくれて、でそれでそれを成長させてくれたね、自分の子供にありがとうっていうねっていう、そういうふうにして認知を変えていくっていうことを大真面目にやってる人たち本当いるんですよ。知ってますよね皆さんね。でこれも全部わかりますよね。要するに、我々の心がつい反応してしまうね、むさぼりと怒り、ね、だからそのむさぼりと怒りをしないように、いろんな工夫をすることで、心を成長させていこうよねっていう考え方ですね。で問題は、そういうのってなんか一見もっともそうだから、ああまあなんかいい話聞いたよねってね、なるんだけども、 で問題はそういう話を聞いて、まあ、例えば講演会みたいなとこへ行ってね、そういう話、ああいいお話でしたねって言うぐらいだったらばいいんだけども、それをもし誰か本気でやろうとした場合ね、本気でやろうとした場合にもうすぐにこれ無理だ、無理どころかとんでもないことになるってことが見えてくるわけなんですよ。それもなぜかといえばもう根本的な矛盾があって、要するに反応してはいけないっていうのは非常に強い反応なわけですよね。もうそれで終わってるわけね。絶対反応しちゃいけないという反応に対する非常に強い反応してるから、だからどっちにしろこのこれにはまっちゃったらもう完全にアウトなわけね。で反応しないようにって自分の反応する心に対する非常に強い憎しみを抱くようになっちゃうし、で他の人の反応も許せなくなっちゃうし、でそして反応してしまう自分はなんてダメな人間なんだって当然なるに決まってるじゃないですか。ね。ね。でそうやってもうわけわかんないことになります。まあ、そういう人が真面目であればあるほど、そして苦しんでいれば苦しんでいるほど、もし、自分の苦しみが反応によって生まれるんだとしたら、反応しないようにすればいいんだよねっていう方向に行ったとしたら、もう泥沼ですね、これはね。ですか。で、だから、そういうことも一切しないで、もうその心にどんなものが浮かんできてもただ手放しにしていく、相手にしない、ね、ちょうど川に木の葉を流して、そしてもうただ流していくだけ、流していくだけ、流していくだけ、流していく。でこれはね、まあ大体この2つなんですよ。でまあ最初言ったのがまあヴィパッサナとかね、マインドフルネスとかっていう方向性で、で今言ったのがまあ禅の方向性ですね。で大体この2つで、でこの2つでまあ大体まあこれ行ったり来たりするわけね。で要するに座禅ばかりやってると、ただ座って、ね、頭を手放しにするだけでなんか物足りないわけなんですよ、ね、でそうするとなんかマインドフルネスがもっと非常に具体転向とやるから、おこれいいんじゃないかって言ってマインドフルネスヴィパッサナの方に行く、ヴィパッサナの方でやっていくとこれ根本的に矛盾だから、ね、反応はダメだっていうふうに反応してしまうから、これ矛盾だからだんだんだんだんだんだんだん行き詰まってきて、あやっぱり禅がいいよねってなんだんだん本当に冗談抜きで、石野さんがよく言うけども、アメリカ人たちがねこのヴィパッサナと禅の間行ったり来たりするんですよ本当に、まあわかるじゃないですかこれね。どうしても原理的に行ったり来たりせざるを得なくなるわけね。一つのことやればどうせ行き詰まるからまた別の方向行ってね、こっちやればまた行き詰まるからこっち戻ってきたって、ね、行ったり来たりするっていうねいう話ですね。いやこれ私批判してるんじゃないですよ、まあ、批判してるか批判してる、まあ批判してるっていうよりか、でこの今までこの2つしかなかったんですよ、この2つしか。でだからまあそしたら禅の人たちが、まあ、そういう、ここ心をごちゃごちゃするのはもう全部手放して体に帰ってくればいいよねって、これは非常に魅力的なの分かるじゃないですか、ね、で禅はあともうただ座ってるだけだし、あとたくさんあとサムとかねいろいろあって、で禅寺っていうのはもう非常に美しい場所だから、だから禅っていうのがある一定の人気を誇るってもわかりますよね。でそれに対してまあでもやっぱり反応してしまう心をちゃんと 見なきゃいけないとか言って、マインドフルネスとかヴィパッサナが人気があるっていうのもそれもわかるわけですね。で じゃあ一方案っていうのは何をしてるのかっていうと、当然この2つではないわけなんですよ。2つでないわけ、ね、でこの2つに特徴なのはどういうことかっていうと、人間の心っていうものを1つとしてしか見てないわけなんですよ。一つしてしか見てない。で、この一つとしかない心が今いろんな反応をしてしまうよね。で、その反応がいろんな苦しみを生んでしまうから、これ良くないよね。で、それで、反応しないようにしようよねっていう方向に行くか、いやでも反応しないようにしようとするともうごちゃごちゃごちゃごちゃだから、もうとにかくこれを全部手放しちゃって。もうただ座禅するだけ、ただ作務するだけ、方向に行くか、これ 逆反対のように見えて実は同じで、どこが同じかというと、心っていうのは一つっていうことにしてるわけね。ですね。だから当然それは非常に激しく対立して、禅の人は、ね、マインドフネスなんかってまたちょっとね、下に見るし、下にっていうか、まあ、違うんじゃないかって見ちゃうし、ね、でマインドフネスの人はちょっと禅っていうのは何やってもよくわかんないって言って何やってやるし、でお互いにまあまあ A か B か B か A かっていう関係になってしまうんですよ。これと原理的にそうなっちゃうんですよ、どうしてもね。だから、私みたいに、今言った士官座座でやってきた人間が、マインドフルネスの先生に出会うとやっぱり面食らっちゃうし、ね、マインドフルネスいなさい、何かをきちんと観察しなさいっていうのは、このそれも含めて前提は全部手放しちゃうから、だから私が全部ゴミ箱に捨てたものを、まあ要するに禅の人がマインドフルネスに会った時どんな感じするかというと、ゴミ箱に捨てたもの、捨てたはずのものを大事にしているような感じするんですよ。わかるかな？わかりますよね。うん。いやだってそれはもうゴミ箱に捨てるべきものでしょうってね。でそれをなんか大事にしている。でそれが仏教で一番大事なものだって言われて。まあね、一方はそこにゴミ箱あるけども、ゴミ箱の中に入ってるものが一方の中で一番大事だって言われて面食らうじゃないですかね。あれはもうどうせ明日ゴミ出しの日だから、捨てる日なんて捨てるんだけども、そうじゃなくて、あそこのゴミがね、ゴミ箱の中のものが一方の中で一番大事だよって言われたら、ってなるんですよ。そういう話なんですよ。わかる？ね。ここら辺ね、なんかね、禅の人もマインドフルネスもお互いに遠慮するのよね。あんまり、いや、この話できるの私しかいないんだけども、私両方知ってて、その両方がお互い矛盾してるってことも知ってるから。だからまあ、禅の人から見たらマインドフルネスっていうのはゴミ箱に捨てたものってだし、マインドフルネスから見たら禅っていうのはなんか大事に、マインドフルネスというものすらも大事にしないのかってなっちゃって、まあお互いに理解できないでしょうね。はい。でこのこれは、この2つは両方とも同じ考え方をしていて、心っていうのは一つしかないっていう考え方なんですよ。これが鍵なのね。ですか。で、心っていうのは一つしかないってなったらば、もうマインドフルネスとこの禅、士官座座っていうのはもう激しく対立せざるを得ないわけなんですよ。ですか。だから、まあ、禅の原理主義者的な人たちですね、まあ、禅でもまあ妥協する人たちっていっぱいいるけども、禅の中にはやっぱ原理主義の人もいるから、禅の原理主義の人は激しくマインドフルネスを否定しちゃいますよね。それは分かります。それはいや皆さん分かると思います。なんだけども、私がミャンマー行って本当にヴィパッサナとか何かを 勉強した時、あ、これ全部違うってことが分かって、この前提条件がそもそも違う、ね、じゃあどこが違うかって言ったらば、そのヴィパッサナの好き嫌いなしに物事を観察するっていうのは我々の普通の心ではないんですよ。ではないわけね。ですか。今までの誤解っていうのは我々の普通の心が反応ばかりしてた心が反応しないようになって観察するっていうと思ってきたわけなんですよ。だから反応しないことによって反応することによって作ったカルマをきれいにしていくっていう発想になったわけね。だけどもこれ全部違ってて、つまり散々反応してしまう我々のまあ心、オーディナリーマインドですね、オーディナリーマインド、それを反応させなくするんではなくて、オーディナリーマインドっていうのはあくまでも反応してしまう心で、でもそれが全てではなくて、我々はそういう反応しないで物事をありのままに見る、そういう意識のあり方があるんだ、オーディナリーマインドとは別にってことですね。ですか。で、これが私にとって、ミャンマーで学んだことなんですけども、まあミャンマーではそこまでは学べなくてっていうか、ミャンマーでは材料は仕入れたんだけども、そのことの意味が、を完全に理解することはできなくて、で、それを理解できたのが、まあこの鎌倉に戻ってきてから十何年間ずっとやってきて、ようやくそこ以来の整理がついてきたっていう、そういう話なんですよ。ですかね。だからこれはもう何回も、これはこの間の永井さんとの対談の中でも出てきたけども、まあ要するにオーディナリーマインドが、もうなくなった、そういう空間をでも我々は認識することができる。それなぜかって言ったら、それは、それはもう当然オーディナリーマインドではなくて、オーディナリーマインドはもうないんだから、ね、オーディナリーマインドがなくなった空間を認識している全く別の何か、ね、いうものがあるよねっていう話になって、で、そして今までヴィパッサナーって言われてきたことは一体何だったのかって言ったらば、全部このことだったんだ。つまりオーディナリーマインドが、反応がなくなって、反応なしに世の中をありのままに見るようにすることがヴィパッサナの瞑想ではなくて、そうではなくて、オーディナリーマインドにはそんなことはできなくて、オーディナリーマインドではないもう一つ別の意識のあり方があるよねっていう、そういう話だったんですよ。で、そしてそれが、もちろん慈悲だとかね、マインドネスとかの、まあ、根源だよね、で、それが、まあ、第四図に対して第五図だよねっていう話だったんですよ。ですか。で、そうなんだけども、まあ、一応ここまでで話は終わっていたわけね。ですか。で、それに対して、この、ワンダーメソッドとして体のビリビリっていうのから、微細な感覚っていうものをね感じて、のは、なぜ、そういう瞑想を入れたのかっていうと、その微細な感覚を、感じることで、オーディナリーマインドがだんだんと落ち着いていって、で、そして我々はジャンプしやすくなるからっていうのが今までの説明だったんですよ。そう説明してきましたよね。すいません、これ間違ってましたこれ間違ってましたそう、ちょっと順番が間違ってた。これそういう話ではないんですよ。そういう つまり心が微細な感覚を感じてくるとオーディナリーマインドがだんだん落ち着いてきて、ね、そうするとジャンプしやすくなるよねっていう、話、そういうふうに、まあ、説明してきました。でこれはもう微細な感覚っていうのを、入れた理由っていうのがね、やっぱり、最初はアナパナサティで、次が慈悲の瞑想を入れて、だけども慈悲の瞑想だけじゃちょっと足りないからっていうんで、この微細な感覚ってことを入れ始めたんですよ。まあね、何年か前から。リエさん来た時もやってたよね。もうやってたよね。うん、やってた。だからもう本を出版したあたりからも入れてたと思いますね。いいですか。なんだけども、だから我々は、この肉体とオーディナリーマインドと、それとは別に、もう一つの意識っていうものを設定してたわけね。でそれでこの我々の体に微細な感が満ちたら、我々は、もう一つの意識の方へ飛べるよねっていう、そういう設定の仕方してたんだけども、説明の仕方してたんだけども、実はそうではなくて、このもう一つの意識、ね、オーディナリーマインドではないもう一つの意識に対応するようなもう一つの体っていうのがあるっていう話だったんですよ。もう一つの体、ね、もう一つの体。でこのもう一つの体、今新しい体、新しい身体とかいろんな言い方してますよ。あ、みんな同じですよ。だからね、だから新しい身体、今までは要するに体は一つしかなかったわけで、意識が二つあってね、オーディナリーマインドともう一つの意識と。でなんだけど今は、ここ1ヶ月ぐらいではっきりしてきたのは、普通の体に対してもう一つの体っていうものを設定した方が話は非常に分かりやすくなる。つまり今度板橋さんがちょっとアニメーションを作ってくれる予定なんです。要するに我々はこうやって四図の中を生きてるわけですよね。で、四図の中の一人の人間として今、そういう自己認識をしてるわけなんですよ。そしてこれが、普通の体であり、この人の意識が普通のマイ、オーディナリーマインドなわけね。ですか。で、それでまあ私らは、第五図っていうのはこの世界の外に行ってからの視線って言っててね。でそれでこの体、ね、があって、体は単なる座禅する体ではないよねっていうのが、私と永井さんが組になって、石尾さんやねるけさんがまた別の組で、そこでちょっと激しく対立したんだけども、わかりますね。石尾さんやねるけさんはこれはまあ普通の体と見ているわけなんですよ。で体があって、頭の中にいろいろ展開しちゃうよねっていう話で、だけど私と永井さんはそうではなくて、我々っていうのはこの世界の外にいるよねっていうことですね。のがこの間の対談ではっきりしたことなんですよ。でそうなんだけども、それはそうなんだけども、もうちょっとね、この体をちょっと利用した方がいいわけね。どういうことかというと、今まではこの、ね、第四図の中のこの一人として自分を認識してたわけなんですよ。してたわけで、第五図っていうのはこの世界を外から見る視線なんだけども、そこへはいきなり飛ぶわけじゃなくて、まずあれあれ 私はもう一つの体があるよね。この世界の外に。ね。だから、新しい身体っていうのは実はこのことなんですよ。このこと。このことね。このことね。わかる？ね。つまり、新しい身体、いい？今までは岡さんの体はこれだったのよ。ね。これだったわけ。だけども、岡さんが瞑想することによって、岡さんは、新しい身体を感じる。つまり、今までの私の説明だと、この第四図の中の人の肉体の中に微細な感覚が生まれることによって、我々はジャンプするよねって言ってたんだけども、そうではなくて、そうではなくて、瞑想することによって我々はこの世界の外へ出て、この世界の外にある体をまずは認識するっていうことなんですよ。で、その最初のこの体よ、この第五図のこの外にあるこの体ね、この体を感じる最初の一歩が微細な感覚なんですよ。いいですか？あれ、自分は世界の外にいるんだ。だから今までの説明だと微細な感覚を感じることによって、ジャンプがしやすくなるって説明してたんだ。これ違っててごめんなさい。もう我々は外にいるから微細な感覚を感じてるんですよ。ちょっと時間が前後するわけ。大丈夫？ね、我々は、まあ本当言うと我々はもともとこうなのよ。もともとこうなのよ。だけど松山さんは誤解して自分はこうだと思ってきたわけね。単なるこれが松山さんだと思って生きてきたわけね。だけどそれは単なる誤解であって、もともと最初からこうなわけなんですよ。だからこの誤解を手放した時に松山さんはもう一つの体を感じるわけなんですよ。で、もう一つの身体を感じる。で、どういうふうにかというと、ビリビリって感じて。だからビリビリって感じるのはどこでかっていうと、まさにここなんですよ。で、この手のひらビリビリしてるんですよ。見えてわかる？この手のひらここにビリビリがあるわけ。ここにビリビリってなるわけね。だからこのビリビリってところから何からやると、そう、リエさんのこの全体の体がもうビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリしてるわけ。いいですか？だから当然こんな手のひらだけのはずがないじゃないですか。ね。だけどそこが非常に曖昧だったので、この第四図の中のこの人の手のひらがちょこっとビリビリってするだけだったから、こんなビリビリは何の役にも立たないわけなんですよ。ではなくて、我々はこの第四図の中の一人が自分だと思ってきたんだけれども、実はそうではなくて、私の本当の体はここ第四図の外にあって、いい？そしてこれを感じる時にすでにビリビリと感じて、でそれは手のひらだけじゃなくて両手両腕、右足左足、お尻、そして胴体、そして体全体なるわけね。なんですよ。そしてこれはまだね、こういう座禅してるっていう形があるじゃないですか。形あるわけね。まだ形あるんですよ。だから、手のひら、右手、左手、右足、左足、尾てい骨、それから背骨、胴体、頭っていうふうに感じるんだけれども、それを徹底的に見ていくうちに、この この形ですよ、ね、この形が消えていく。だから第五図っていうのはこんなただ一枚で、表現することはできなくて、この第四図の中の私と思ってたら本当の体はここに、この外にあって、で本当の体があるなと思ったらこの体は透明になっていって、透明になっていって、そして体の形がなくなって透明になって、後に何が残るかっていうと、まあ光なわけね。でその光っていうのはこの体の形をした光かというとそうじゃないわけなんですよ。もう光には体は形はないわけで、ないんですよ。光となったらそれはもう世界全体になるわけ。っていうことが、つまり、だから1、2、3段階なのかな。まあこの第四図のね、この世界があって、世界がまずあって、私がここにいて、で私の肉体があって、私のオーディナリーマインドがあって、でそれが反応して、反応することでやって苦しみを生んでるよね、反応することによっていろんな戦いを生んでるよね、で反応しないようにしようよねって言ったら、もうわけわかんないことになってしまう。反応は嫌だっていうのは強い反応だし、でそういうオーディナリーマインドをどうにかするのは良くないんだって言ってっていう、まあ善の方向性もあるしね。だけどじゃあそれでどうにかなるかっていう、まあ座禅してる間はどうにかなるでしょうけども、座禅から終わって立ったらまたもう一回見てオーディナリーマインドが戻ってくるだけですからね。としてたら私の体は実はこのね、大骨のこの体として見えてきて、あれ、そしたら私っていうのは一体どっちにいるの、こっちなのこっちなの、どうもこの二重構造をしているね、第四図の中の一人として、だけども同時に私は外の存在として、そしてまず第四図の外にこの体が現れるわけね、微細な体が現れる、微細なエネルギーに満ちた体が現れて、でその時はまだ形はあるわけなんですよ、ね、右手の形まだあるじゃないですか、まあ、形っていうか右手の場所があって右腕の場所があって左手の場所があって左腕があって右足に左足があって尾底骨があって胴体があって頭があって、まあ、そういうまだ形がありながらそこに微細な感覚がある。だからまさにこの第五図のこの人の中に微細な感がいっぱいあるわけなんですよ。ですね。わかるね。ですか。で、それを深めていくとどうなっていくかっていうと、このね、第五図のこの人の、まあ、この人まだ形ありますよね。この形が消えていく。透明になっていく。透明になって、透明になるってことは形がなくなるってことね。ことによって最後に残るのが、光。光になった時にそれはもう右の手のひ右腕が光るんではないじゃないですか。右腕なんか光らないですよ。ね、光になった時はそれはもう形はないわけ。それはもう私の体が光るんじゃなくて、その時は私の体はもうなくなってて、世界全体が光っているですよ、ね、でそしてその世界全体が光っている時に、我々はもう一つの意識として存在している。だから段階があるわけね。 ちょっと私もね、この大五のこの人のことをいまいち説明しきれなかったんだけども、この座禅してる人のね、そういうことなんですよ。だから私はほらホワイトボードなんかでね、ミリエさんにホワイトボードで書いてもらった後でこれを消してたじゃないですかね。だからそういう段階を経なきゃダメで、まずはこの微細な感覚に満ちているこれを感じて、それを徹底的に感じたらば、これをこの形はきれいになくなっていって透明になっていって、で ね、この形がなくなるってことですよ。この形がね、なくなってこれが透明になっていってね、透明になっていって、そして後に残るのが光の世界で、光の世界に入っていったらもうそこには、体の形はもうないですね。はい、これで全部ヴィパッサナも禅も、もう一つの意識も、阿弥陀仏ブッダも説明つくと思います、ね。まあ、ずっと今阿弥陀仏ブッダっていうのを問題にしてたのは、ねえ、煩悩具足であるどうしようもない自分がいて、それから阿弥陀仏ブッダがいて、でこの煩悩具足である私が阿弥陀様に南無をするね、帰依をするで、話を聞くとどうしたってこの阿弥陀様っていう人が私の外にいる、なんかそういう存在なのかなってね、どうしてもただ思いますよね。まあ、で実際に阿弥陀仏っていうね、仏像がたくさん日本にありますからね目黒不動尊にもあるし、ね、奈良の大仏さんはビルシャナ仏だけど、鎌倉の大仏さんは阿弥陀仏ですからね、だったり、ね、ああまあ何かそういう人がいるのねって話になって、ああ この煩悩具足の私が、まあ、ひざまずいて「南無阿弥陀仏」ってね、言うのねって話になりがちだけども、実はそうではなくて、この阿弥陀仏っていうのは、この微細な感覚に満ちた、この新しい体が透明になってきれいになって、形がなくなって、そしてそこに残された光だから、それはもう測ることができないから無量光ですね、無量の光で、無量の光っていうのを、サンスクリットで言ったらアミターバってなって、でそれをシンボライズしてアミターバブッダってなってる、ね、そしてそれはこの第四図の肉体っていうのはどうせ年取って病気になって死んでいくだけの存在だけども、当然その外にいるのは年取って病気になって死んでいくこと自体がもうないから、だから寿命が計り知れないっていうことで無量寿で、無量寿っていうのを、寿っていうのは寿命の寿ですよ、計ることができない寿命の仏陀ってことで無量寿仏、サンスクリットだとアミタユスブッダってなる、ね、だからアミタバっていうのはみんなその、もう一つの次元のことを言っていたんだとなって、だからこの私の中にもうどうしようもない煩悩具足としての私と、そしてそれが何か努力してなるという話じゃなくて、それがはどうにもならない、でもともとのところにそういう阿弥陀仏ブッダとか阿弥陀仏ブッダっていうそういう次元がある、いつから最初からですね。っていう話です。だから、 今まではフリー体とに対応する、まあ、古い意識というかオーディナリーマインドですねがあって、この世界の外にもう一つの意識があるよねっていう言い方をしてきたんだけども、そうじゃなくてその中間のところに新しい身体が現れるよね。で、新しい身体を経由して、もう一つの意識へ行ける我々は。で、この経由することで非常にこの、もう一つの意識っていうところに行きやすくなった。まあ、もともとあったんだけども、ちょっと説明の仕方が、ちょっとおかしくて、このもう一つの身体の位置をどこに位置づけるかということをちょっと私もちょっとはっきりしてなかった。で、それがようやくはっきりしたっていうことですね。ですね。だから、この第五図っていうのはのっぺりと一枚ではなくて、やっぱりアニメーションによって表現してあげた目で、で、このここに、ね、微細なエネルギーが満ちた新しい体から生まれて、そしてそれがだんだんだんだん透明になっていって、ね、あのひなさんの体が透明になってたじゃないですか。ね、ひなさん、で、透明になっていくと、もうキラキラキラキラね、光り始めて、で、そうするとこれが消えて、透明な、透明なもう体ではないですね、透明な世界だけが残っていく。で、その透明な世界に、新しい意識があるよねって、そういう話ですね。とやっと段階を追った方がはるかに、実践的にやりやすいし、で、今まで、瞑想の途中で起こってきた全ての現象をそれで説明つく。なぜ光が見えるの？ね、今説明つかなかったですよね。説明がつかないから、まあ、どうせ光に対する執着を起こしちゃうし、光が見える俺は偉いんだとどうせ思っちゃうから、だから、まあ、あの光が見えるっていうと、あの念仏行者なり、あるいは座禅者なりが言ったら、まあ、師匠お師匠さんからこっぴどこ来られてた、まあ、これはしょうがないんですよ。要するにこのそのことの意味が分かんないから、あのどうせ、危険なことにありますからね。だけど今は違ってて、今は光の意味がもう分かる。だから南無阿弥陀仏言いながら光が見えてくるのは当然そうですよね。阿弥陀仏っていうのはただ光の世界なんだから見えて当然ですね。だから浄土経典にはもう光が現れてですね。で、座禅してても全く同じことですね。で、その光が見えるっていうのは、まあ、この理論から言ったら当然そうだし、で、我々がこの第四図の中のどうしようもない自分から、解放されていく過程で光とかっていうのが非常に大きな問題だっていうのは分かってくるかと思います。したらあとは、瞑想の時に立ち現れるものですね。まあ、あの今ちょっとあのリタのね、リタさんとあの話してますけども、まあ、彼女の場合は、このもう一つの意識っていうのがいきなり現れちゃって、で、その時にも今までオーディナリーマインドを自分だと思ってたのがいきなりもう一つの意識が現れたら、それは混乱するに決まってる、ね、だけども、そのもう一つの意識が現れたから、まあ、2ヶ月後って言ってますけどね、2ヶ月後に今度は透明な体が現れてしまった。 これは当然そうで、もう一つの意識とこの自分の普通のオーディナリーマインドとオーディナリーボディとの中間には透明な体が当然あるから、ね、で透明な体になったらそれは怖いに決まってますよね。それ怖いでしょ、ね、怖いからまあ透明になりかけたところで止めたってね言ってますけど、ね、これも分かりますよね。でじゃあ今はどうなのかって言ったら、それが毎回のヨガクラスのシャーバサの時にもう起こっている。つまり何年か前に透明になりかけて怖くて止めちゃったことを今はもう完璧にどういうことが分かっているからもう透明になるがままに透明にしてね、シャバサの中でですねしている。でそこを、着地点として、まあ、ヨガを組み立てているっていうね、そういう話をこの間してましたけども、まあそれはそうでしょうね。だから私らがもう一つの意識へいきなり飛ぶっていうのはちょっと無茶な話で、でそれよりかこの新しい体に入っていくっていう方がはるかに現実的で。はるかにやりやすいことだと思います、ね、でなんていうかなそのまあ私がテーラワダで四大分別館っていうのをやって、まあ四大ですね地水火風でできている体を見ていくとだんだんとこの体自身が光って透明になっていく。それは瞑想体験としてそうなるよね、分かってるし瞑想体験としてそうなるからそういうことをそういう報告したらそれで OK って出ますけれども、でもこの透明な体光の体の意味が結局やっぱり分かんなかった。それは当然無理ですよね。テーラワダの普通の教義の中ではね。だけども我々は、このオーディナリーマインドとオーディナリーボディですね、からまずは新しい体になって、それから新しい体も透明になって光の身体に、だからまあ光の身体じゃないんですね、光の世界になるわけね、もう身体は関係ないからですね。だからまあ順番としては、このオーディナリーボディですね、もう散々たくさんの、カルマを背負って塊とかね、ティクノタハンサンの時にはノット、エクアさんの時言えばエクペインボディね、みんな同じですよ。で我々が反応ばっかりして反応した時に我々はそれ全部体として受け止めてるわけで、ね、体の中にやってきた怒りやジェラシーや不安や恐怖の、反応の跡が残っている、ね、それがノット結び目でありペインボディですね。ですね。でそこから抜けていく我々は。ね、はい、でまずは微細な身体、それが新しい身体ってもうちょっと広い概念ですけども、新しい身体の現れる最初の現れ方として微細な身体、微細な身体というのは微細なエネルギーに満ちた身体ですね、になって、それからそれがだんだんと透明になって、透明な身体になって、でそれは光の身体になるけども、光の身体はもうすなわち、 光の世界になりますね。っていうふうに、順番にいきます。だから、テラバダだとそういうことをやったらなんか体の中に光が現れるようで終わっちゃってるんだけども、それは単に光の、体の中に光が現れるって話ではなくて、光の身体であり、それはもう光の世界がそこで現れているっていう話になってきます、ね、そしたら微細な身体ということの、位置づけが完璧になるかなと思いますね。ですか。だからまあやり方としては、まずは四大分別観で自水化風で体ができてるよねっていうのをきちんと認識してから、どんどんどんどん降りていくことで、この、だんだんと微細なエネルギーに満ちた微細な感覚が現れて。でそれでついに地水化風ではない場所に我々は入っていく、ね、透明な身体になって、でそしてそれはもう、光の身体、光の世界に入っていく、そういうことです。ですか。だからこの全体の流れが分かりさえすれば、単に皆さんもなんか右の手ちょっとだけ表面だけ感じるんだけど胴体何も感じないなんてこともありえないです、ね、今の話なぜそうなるか分かったでしょ、ね、この世界の中でオーディナリーマインドとオーディナリーボディでできていた、コンビネーションが自分だと思っていたけども全然話が違うよね。でその全然違う話の現れる一歩としてその微細なエネルギーに満ちた身体がある。そういう話です。でこれでもう大体説明ついてると思いますね。微細な感覚とは何かを説明できなかったけども、微細な感覚とは何かが分かればジャンプできる。ね、もういいですね。この第五図のこの人が微細な感覚にあふれた新しい身体だから。だけど今までは我々は、古い身体、体っていうのは一つしかないと思っていたから、一つしかないと思っていた体、それは古い身体ですね。でその中で微細な感覚を見つけようとしたから、当然それは見つける場所が違うから見つからなかった。でそういう新しい身体があることで、そういう設定をした方がはるかにいろんなことを理解しやすい。でそれでこの右の手のひらに感じる何かを感じたとしても、それは古い体の右の手の部分で何かを感じてるんではもうないっていうことですね。それはすでに新しい体の一部として、右の手のひらに何かが現れたって話で、そしてそのだけどフリー体として生きてきたら、フリー体の中にたくさんのカルマを我々は背負ってる。当然そうですよね。いろんな反応してきちゃったんだから。でそのいろんな反応をしてきたものが、さっきノットとかね、あのペインボディと言ってきたね。だからそれはもうカルマによって蓄積されたネガティブなものですね。でそしてそれが今新しい体にを、発見したときに今までのものが出てくる。いろんな形で、活源運動のように体が勝手に動く人もいるし、エネルギーがね、あの背骨からあの頭のてっぺんを抜けてなんとか解放されようとすることをする。こともある。で、この時に古い身体から新しい身体への移行期に、いろんなことが起こるよね。派手なことも起こるし。だからこれものすごくすごいことだと思うかもしれないけれども、 これそう大してすごいことではなくて、あくまでも移行期の話であって、だからチャクラっていうのも、まあ、そういうエネルギーセンターだけども、まあ、当然それにはそこでいろんなこと起こるけども、まあ、完全に移行してしまったらもうチャクラとかそういうものはもう関係なくなるですね。だから移行期に、たくさんのことが起こって、たくさんのいろんな場所が重要になるけれども、それを過ぎたらそういうことはもうあまり関係なくなって、だってもう微細な身体から透明な身体なり光の身体になっていくんだから、もう今さらチャクラでも何でもないわけです ね。だから、ワンダーメソッドではその大仏としての私、大仏としての意識を目指していたんだけれども、いきなりそうではなくて、まずは新しい身体を感じる。でその新しい身体を感じることができたら、そこには、新しい意識があるよねっていうことですね。だから新しい意識なんていうと、またなんか人間の普通のマインドとのなんか別バージョンと思うかもしれないけども、そうなったら新しい意識でもなければ何でもなくて、ただ古い心の働きの一つに過ぎないですね。それのバリエーションに過ぎない。でもそうではない。はい。だから新しい身体というところをこの大枠の中に入れることで、全部がすっきりと整理されるっていう話です。いいかな。はい。そこへ行くには、何回も何回も努力する必要があるよねっていうことですね。で今今まではね、努力するって言ったってちょっと鎌倉遠いしってね、なってたけども、まあ、オンラインだったらば、ね、どこに行ったってね、今日も札幌の人が参加してくれてますけども、札幌から、ね、これに参加することができる、ね、そういうことをちょっと大事にしていただきたいなと思います、ね、はい。これで一応この関係のは全部説明ついたと思います。今日は、一方案の、新しいもう一つの意識ですね、の大きな枠組みの中で最近話題になった、最近テーマとしている新しい意識を位置づけました、ね、はい。じゃあ四愚聖願を読んでい、きたいと思います。春情無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、無量